サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。今回の編集会議は10月に行われた月刊熱量と文字数よりお送りしております。出演はサンキュー達夫、堀田、長浜博、松崎勝俊、そして畑亜紀でお送りします。なおこちらのイベント次回は12月19日です。ではどうぞ。
スーパー戦隊ものが面白い件。はい、サンキュー達夫です。番組の冒頭ですけれどもね、ご挨拶させていただきますと、今回の配信はですね、この10月に行われました月刊熱量と文字数、こちらの方のライブの様子を音声でお届けしたいと思います。スーパー戦隊ものというテーマでホロッコの堀田さんという方をお呼びしました。こちらの放送の方では藤子不二雄マニアね、でおなじみだとは思うんですけれども、今毎週日曜日特撮は爆発だという、この熱量と文字数の特撮部の活動で毎週日曜日にユースト配信をしております。ツイッターアカウントご覧になってくださっている方はご存知かとは思うんですけれども、特撮部ということで特撮の魅力、中でもスーパー戦隊ものの魅力について語っていただきました。なのでこの私と、優しい雨松崎、そして長浜博監督プラス、一番最初に喋ってるのが堀田さんということですので、ぜひそう思って、聞いていただければと思います。放送の最後の方にはですね、畑亜紀さんのコーナーも、入っておりますので、最後まで楽しんで聞いてください。よろしくお願いします。
熱量と文字数。
CG は使ってないんですよね。
それがやっぱりその特撮の良さというか、はい、
そうですね、
ちゃんと手で作ったものというか、
いわゆる、特撮でよく言うのは、僕強く思ってるのは見立てなんですよ。
見立て、
はい、見立て、
何それ。
例えば日本の文化って昔から見立てっていうのがあるじゃないですか。枯山水って、水に見立てた小さな小石、
はいはいはいはい、
風景に見立てた小さな木が盆栽、
ジオラマみたいなことですね、
は
い、
箱庭とか
箱庭、
はいはいはい、で、そういうものを映像として我々は大きいものとして見ましょう。
あ、それをカメラで撮ったらそういう世界だよと思ってくださいと、
は
い、
例えば首がポーンと飛んだとしたら、はい、この人は死んだと見ましょう、そういう見立てですね。
それ見立てに入るの？
あ、見立てだと僕は思ってるんですよ。そういうものが特撮じゃないかなっていうふうに。たまに紐で釣ってある紐が見えるときあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれをあえて見ないようにするんです。
なるほどね。
これ紐釣ってあるよってテンション上がる人いるけ ど僕らはないって思う。
そうか。だからプロレスを見てロープなんで跳ね返ってくんのとか言うのと一緒。
そういうのはもう なかったことで、そうやって見ましょうよっていうふうに見るのが僕は特撮じゃないかなと。
なるほど。
ただ
大人だな。
さあ、ふみかさんどうですか、今の特撮の説明は。意図は見ないようにする。あ、ちゃんと宇宙船
の、ね、濃い宇宙船が出てくる。メカゴジラ、
はい、あ、これがゴジラの時の
新作のメカゴジラの時。
あ、シュシュトリアン乗ってるよ。
すごい懐かしい。
だからシュシュトリアンも特撮です。
そうです、
シュシュトリアン特撮ですよ。
だ、不思議コメディシリーズも特撮ですから、ね、
不思議コメディシリーズ。
不思議コメディシリーズって何、ラーメンズってことですか。
いや違います。そんな言い方しないでしょ。
ラーメンズ特撮なのか。
不思議コメディ
ー。ラーメンズ特撮じゃない。
ペットントンとか分かる。
ああ、分かる。
はい、
え、
シュシュトリアもそうですし、
ガッパでございます。
あ、懐かしい、ありがとうございます。浦沢義雄さんがメインで入ってる。
ポアトリン
脚本で、
え、いろいろありますよ。スーパー
ポアトリンですよ。
ポアトリン、
ポアトリンですよ。
懐かしい。
ポアトリン、阿佐ヶ谷で会った時俺感動したんですよね。
ポアトリンだーって言った。
阿佐ヶ谷
役者さんですよ、ポアトリン。本物じゃないですよ。
花島優子さんが下のコンビニに来て、マッドのマッドアース。
ボアトリンいたよっつって、はい、
めちゃめちゃテンション上がったんですよね。
いや、いいですね。でも、ゴジラもやっぱりそうじゃないですか。
なるほど。
だから特撮を語る上で絶対欠かせないのが、
そっか、ゴジラどうせこんなが人いるんだろうっていうんじゃなくて、
はい、
これはでかい
怪獣だと思って見ましょうっていう、はい、
だからあまりにリアルすぎてそう見えちゃうパターンもあれば、やっぱりチャチいものも含めて全部特撮かな、
なるほど、
なるほど、
思うんですけど、
さあ今日この中で一番特撮知識の低いね、僕と松崎君、
はいはいはいはい、
松崎君、今までの話で何か質問ありますか。
うん、どう特撮に興味を持てばいいのか。
あ、難しいね。それは確かにあるね。ただ皆さんも子供時代には絶対触れてるはずなんですよね、
うん、
忘れてるかもしれないですけど、
うん、なんか見てた覚えはあるんですよ、うん、
ちっちゃい頃、
あのゴレンジャーの再放送は、うん、なんか覚えてるんですよ。
幸せな世代、
ゴレンジャーの再放送、
うん、はい、再放送やってました。夕方とかにね、
夕方の5時ぐらいに
福岡はやってました。大分はやってない。
あ、福岡、あ、そう、福岡はやってました、う
ん、今日4分の3が九州の人なんですよ。福岡、福岡、大分なんです、は
い、ガメラ、ガメラ。あとちょっと覚えてるのが、
はい、
ジライア、
うん、
っていうのはなんか、はい、
世界忍者戦ね。
何年生まれだっけ。
僕は、1983年です。
83年だから、88年だから5歳の時に見てるわけですよ。
あ、だから、
だから3歳から5歳までっていうのが結構メインのターゲット層。
3歳から5歳なんだ、
はい、まあ、もっと上までいきますよ。あの作品の内容によっては大人向けのものもありますし、ライダーとかなんかもうちょっと上の世代なんですけど、
ウルトラマン仮面ライダーは特撮ですよ、
ね、もちろんそう、特撮。だから特撮最初に言いましたけど、ちょっと基本からもう一回いきますか、
はいはい、
あの円谷英二さんのことを絶対言わなきゃいけないんですよ、
はい、
特撮の神様と言われる円谷英二さん、うん、
ちょっと中村さん、うん、話ぶった切んないで、
すごめん、
これ全部声回しちゃってたから、声生きちゃってるんで、
ね、
円谷プロは皆さん多分ご存知だと思うんですけど、はい、なんか聞いたことでしょ、はい、ウルトラ Q とかウルトラマン作った人ってなんとなくわかる、
はい、
話聞く気ないでしょ。
もう懐かしがっちゃって。
すごい大喜び。
アイアンキング出りゃそれはテンション上がるでしょ。
ね、弱い。
マジ
評判のね。
アイアンキングかっこいいでしょ。
ああ、まあ、
最終的にはあの男が倒す
んだ。いや、何の話をしてるか全く分かんない。
本当に後でちょっとごっちゃになっちゃうと、はい、聞いてる人分かんなくなっちゃうんで。
黙ってる。配信始まる前に注意されました
よ。本当すいません。
すいません。
覚えてません。
本当編集できないんで。
すいません。
このままいくと多分この回はなかったことにな
っちゃう。はい。ですね、まあ元々は円谷英二さんという方がその日本の特撮を、まあ、世界レベルまで引き上げたんじゃないかって言われてるんですけども、ある時期特撮技術といえば日本のお家芸というか、世界でも本当トップクラスって言われてたんですけども、はい、例えばあの昔は、まあ、怪獣映画とかの前にあの戦争の戦意高揚映画っていうのが作られてたんですよ、うんうん、でそこで、まあ、あの日本軍から円谷監督のところに、円谷特撮技術のところにあの作ってくれと、海戦を作ってくれ、ハワイマレー沖海戦っていう映画があるんですけども、それ作ってくれって言われたんだけど、要は情報は機密扱いなので、例えばこの戦艦がどのぐらいの大きさでとか一切出せないわけですよ。でも円谷さんは写真を見て、この波の高さからこの船は大体このぐらいの大きさでも割り出して、飛行機とか全部そうやって紐で釣って、線、糸で釣って、で戦闘シーンを作り上げたんです、であまりに もうレベルが高すぎて、
はい、
GHQ にその映像をこう持っていかれた時に、 GHQ の人たちがこれ本物の映像を撮影したんだと、本物の海戦を撮影したんだって勘違いした
って
、マジで、が残ってるぐらい、
すごい、
そうなんです、
それ
を全部ミニチュアで作っちゃったっていう人なんです。
はあ、それすごいですね。
まあ、単純な技術としては、まあ、糸釣ってだとすぐ目立っちゃうんで、うん、飛行機を逆さにして、カメラも逆さまにして、で下に糸があるのはみんな気づかないですよ、逆に上ばっか見ちゃう、
なるほど
みたいなこととか、いろんなことを技術を使って、まあ、手作業ですね。
ちょっとしただからマジックですね。
そうなんです、
種のある、
はい、
映像マジックってことですね、はい、
特撮の神様と言われてる、うんうん、その円谷さんが
聞いてる、聞いてる、
静かに閉じました、ね、
聞いてる、
はい、で、まあ、円谷さんが、まあ、いろいろゴジラの特撮監督もやられて、はい、有名、日本の有名どころな特撮映画の礎を築いて、そして自身が会社を立ち上げて円谷プロで、そこで作られた作品が、まあ、テレビ向けの、今までずっと映画向けだったんですけど、テレビ向けのウルトラ Q シリーズとウルトラマンシリーズにつながっていく、
それがだから日本の特撮の初めみたいな、ね、
まあ、テレビ特撮のスタートっていうのはやっぱそこだと、はあ、もう絶対外すわけにはいかない。
どうなんですか長山さん、今までのところいいですよ、喋りたいことあったら。今
歴史でしょ特撮の、
今特撮の歴史、
うん、全然わからないですもん。
いや知らないんですか、
う
ん、
だって物心ついた時からもうあるから、
う
ん、
あ
そうなんですよ ね我々は、うん、だってウルトラマンが最終回に飛んでって、うん、あのみんな空見上げたっていうお話があるんだよね、うんうん、あ
本当にウルトラマンが向こうに行っちゃったと思って、
うん、言うんだけど、その当時の子供たちは、うん、だけどその世代も全然俺上だから
上なん
です、ね、
だから66年なんですよね、うん、ウルトラシリーズが、
あそうなん
です、ね、我々生まれてないですよ、ウルトラマンが、ね、はい、うんうんうん、ウルトラマンウルトラセブンあたり生まれてないですもんね。
生まれてないです、はい、俺記憶にあるのは仮面ライダーの、うん、
ライダーが71年ですよね、
ライダーの、ね、2号ぐらいからですよ、はい、やっと記憶にある
の。あじゃあテレビの特撮っていうのは66年からってもう決まってるん
ですか。もう そこで間違いないと思います
。すごい、
テレビ特撮ウルトラ Q だと。
あれ最初に見た人衝撃だったでしょうね、ウルトラ Q なんか、ね、
47年の歴史ってこと今のとこ。
そうですね、計算すると。
じゃあ3年後は50周年なんだ。
特撮50周年
だからアニメより数年遅いんですね、
はい、アニメはもっと前ですか。
鉄腕アトムはもうちょっと前だと思いますね、う
ん、なるほど、
すごいですね、はい、まあ、でもじゃあでも成立としてはそういう事情があって、はい、で特撮そのつぶらやさんが作ってレベルの高い特撮、うん、
でまあライダーとか今度は東映とかが入ってきたり、まあ、他にもいっぱいありましたよ。電人ザ・ボーガーとかね、はい、
ザ・ボーガー好きでした、
はい、うん、いろんな、まあ、プロダクションができて、はい、でできてきた中で、まあ、僕は特にスーパー戦隊にはまっていくんですけど、
そのスーパー戦隊っていうのは何なんですか。
まあ、いわゆるまあ、秘密戦隊ゴレンジャーをスタートとする、まあ、5人のいろんなカラフルな色のヒーローものチーム戦っていう感じですかね、
まあ、だから僕らがプリキュアが好きみたいなことですか、
はい、うん、プリキュアがまあ戦隊のちょっと真似というか、
あ、
まあまあ、同じ東映です
か。なるほどね、
はい、同じ東映なんで全然大丈夫なんですけど、はい、
大丈夫、
はい、女の子向けの絵で、はい、あの戦隊ものやろうじゃないかっていうのがスタート。
結構、フォーマットは踏襲してる部分はたくさんある。変身シーンだとか敵の幹部とか、
なるほど、
そういうものとか怪人が毎回出てきてっていうのは、はい、多分踏襲してますね。でまあ戦隊ものっていうのはライダーとかと違って1人じゃなくて5人で戦うっていうのが基本なんですよ、うん、
5人、
はい、5対1なんで、
それ、
はい、
弱い者いじめじゃないですか
って言われてました言われてました。そういうことを言う、
何、1匹に向かって5人でやってんだと、
はい、で、まあ、まあ戦隊もすごい長いですから、その中歴史の中にはそういうふうに言ってくる怪人もいました。
お前らどうせ5人だろ1人じゃ何もできんのかと、
俺らは1人の力を5つに分割して戦ってんだって、その時言って
た。ああ、それで、あ、よく言ってくれた。
コメディ戦隊が
ちょっと完全に
コメディ、
なるほどね。
その時にそういうやり取りがあ
った。作れてもこれなんか言わなきゃいけないなと思ってたんでしょうね
で、まあ、戦隊の歴史をちょっと皆さんに知っていただきたいんですけども、はい、1975年にゴレンジャーです。
で
そこから今まで、まあ、若干1年ちょっとだけお休みした期間があるんですけど、もうほぼずっとやってます。
すごい、ま
あ、ゴルフとか駅伝で飛ぶことありますけどほぼずっと、
ね、ゴルフと駅伝
って、そんなに伝統のある枠なんですね、は
い、それでですから、まあ、どのぐらい伝統あるかというと、そのゴレンジャーが始まった翌年から徹子の部屋が始まってます。
じゃあ徹子は6人目ってことですか。
いや、そういうこと
そういうことだ
水戦士じゃない。
敵ってことですか。
敵ならいい。
敵なら
いい。魔女です。
魔女です、は
い。敵の魔女。
徹子さんみたいな人出てきますけど。
ワルピス偽装されないですけど。
いっぱい出てくる。曽我真知子さんみたいな。
なるほど。
曽我真知子さんね。本当曽我真知子さんですよ。
ですよね。いらっしゃるんですよ、もう戦隊で。
そうなんですよ。戦隊じゃ欠かせない。
特撮に欠かせない有名な
女優
さんが。
もう分かんない。
メタルヒーロー。
はい。メタルもやってました。
はい、やってました。
はい。でまあ、すごい長い歴史の中なんで、もう30何作と作られてますから、いろんなバリエーションがあるんですよ。
なるほど。
そのバリエーションの楽しみ方とかをお時間があればお話ししていきたい
な。じゃあお願いします。いや、要はもう古典ってことですよね。もう、
まあ、そうですね。で、まあ、でも最初に なんで僕はそんなスーパー
戦隊大喜利ってことです
よ。いや違います。まあまあそうかもしれない。最近今回のはこういうのでいくかみたいな、ね、うん、あるかもしれないですけど、あのまずなんで戦隊にそこまで熱くハマったのかっていうのを軽くいいでしょうか、はいはい、あのまあ、子供時代もちろん見てたっていうのもあるんですけど、うん、ある時期卒業したんですよね僕。
まあ3歳から5歳ですか、はい、対象年齢、
まあ、僕は小6まで結構頑張って見てた。
頑張って、は
い、でもまあ中学ぐらいで卒業
した。でも小6ぐらいの時からこれ子供騙しなんじゃないかってちょっと思い始めてきた。
そういうことじゃないですよ。
そうなの、
中学1年の時に、はい、シャリバンショー、宇宙刑事シャリバンのショーを見に行ったんですよ、うんうん、近くのデパートの屋上に、はい、したら中学校 の、 あの学生服着てる子供が僕を含めて3人しかいなかった時にショックを受けてやめた。
マジでそれちょっと切ないですね。
行っちゃいけないんだってその時に気づいて。
あ、じゃあそれまではもう第一線で大好きだったんですね。はい、
何の疑問も持たずに
こんなの見てちゃモテないんだと。
いやいや、もう本当
良くないんだと。子供だったんだ僕みたいな。
あそこで、あ、僕は見ちゃいけないものを見てたのかもって思って一回卒業するんですよ。
なるほどね。
あで、まあ、大人になって、はい、まあ、2005年ですかね、はい、に魔法戦隊マジレンジャーっていうのがありまして、はい、まあ、そこまでもたまにはチラッチラッとは見てた。
あの見ちゃいけないとは思ってたもん。まあちょいちょい
朝見組して、仕事行く前とかに、はい、たまにつけるとやってると、なるほど、ちょっと見ちゃ う、 う
で、ほほー、今こんなになってらっしゃる、
はい、なのかって思ってたらそのマジレンジャーっていうのにちょっとどっぷりハマっちゃいました。でハマったきっかけがっていうのが、あのやっぱり正義とか、はい、道徳感とかをもう前面に出して歌ってるんですよね、
はい、歌うの。
いや歌うっていうのはあの
そういう宣伝してる、喧伝してるって
ミュージカルではなく、
そうで、正義とはね、正しい行いをすることというのはこういうことだっていう、うん、はい、勇気とはこういうことだみたいなのを言ってるんですよ、うん、でそこまでの間に僕もう子供の頃からもう真っ白な人間だったんですけど。
うるさいよ。
いやいや本当に子供の頃、ね、白か黒かって言えばもう真っ白、うん、警察官になりたいと思ってたぐらい、
もう性善説で生きてるような、は
い、だったのがある時期から、まあ、結構身近な人がちょっと犯罪行為をやってたりとか、うん、でいやそんなことしちゃダメでしょって僕は言うじゃないですか、うん、みんなやってるよって言うんですよ、うん、でその人のこと僕すごい信用してたんで、はい、もうすごいショックだったんですよね、うん、足元がグラグラ揺れて崩れていくような感覚で、はい、世の中は白と黒だけじゃないんだ、グレーもあるんだって気づいてったら、うん、はい、周りにいろんなエンターテインメントが、うん、あの王道ばっかりじゃなくていわゆるカウンターカルチャー的なものがどんどん出てきてた時代なんですよ、うん、はい、例えば、まあ、分かりやすく言うとハンターハンターみたいなのも正義が絶対勝つじゃないじゃないですか、うん、すごい、うん、あ、カイト死んじゃうのとか、すごいショッキングなものがどんどんどんどん出始めてきてて、それに僕ショック受けてたんですよ。僕の人生の中で暗黒期なんですよそこが。
2000年代、
はい、うん、で、あの身近な人は罪に手を染めるし、うん、見ているエンターテインメントも正義ばっかりじゃなくなっていくんですよ、うん、なんならディズニー映画なんかちゃんちゃらおかしいみたいな風潮がね出始めてた頃なんですよ、うん、その時に僕どんどん腐っていったんですよ、うん、あの嫌な人間関係とか。
腐るっていうのは別にホモが好きになるとか
って違います。
それは僕らです。
はい。でそんな時にスーパー戦隊シリーズ魔法戦隊マジレンジャーっていうのを見たら、もう真っすぐに正義とは何か、うん、ね、そういうものを歌ってるんですよ。それがものすごいショックで涙が止まらなかった。いや本当に
マジレンジャーに。
なるほど。
まあいわば落語とかもそうじゃないですか。うん、僕らもう落語その時に通ってましたけど、落語とは人間の業の肯定、うん。人はやりたいことをやって生きてればいいんじゃない。
まあ、つまりね、正義ばっかりじゃねえよ、
うん、
みたいな。
で金欲しければ盗みはいいじゃんっていうのは落語の中にもあったりするんですよ。うん、っていうので、まあ、それで僕人間ってやっぱどんな汚いもんなんだみたいになってた時期だったんで、うん、そこで浄化されたんですよね。
ああ戦隊ものに
救われたみたいな。
救われた。だからいい話。現実世界はどんなに汚れてても戦隊は裏切らない
って思って戦隊は裏切らない。
死に行くの。
つまり道徳の時間としてみんな見ればいいじゃない
っていう、はい、そうなんですよ。
なるほど。
だから別にそこにね全部引っ張られて、はい、そこの正義こそ大事とは言わないですよ、うんうん、ただそういう時も思い出したいなって、子供時代を思い出したいなっていう 純粋な気持ちを思い出したいときにやっぱ見たいと思うんですよね。
そっか、もう水戸黄門もなくなった今、はい、正義がちゃんと勝つところっていうの
は、あ、そうか、
戦隊ものにしかないぞと、はい、
でどっぷりハマってたんですよ、ね。
確かにちょっと不条理がね、うん、世の中をこう支配してるとか、うん、なんで俺もう正義がこの世にないのかと思った時に、うん、スーパー戦隊シリーズを見れば、はい、心が洗われると。
そうなんです。
なるほどね。でも僕みたいにこう正義嫌いっていう人はどうすればいいですか、
はい、正義嫌いなんです。
正義、ね、正義ってなんだよ。
いや、悪の幹部側というか悪の組織側に感情移入してみるって
どう、はい、なるほど。悪の組織がこいつ間違い、久兵衛間違ってないみたいな。
そういうことです。
そういうことですね。なるほどなるほど。
このヘドリアン女王間違ってない、
ヘドリアン女王ね。なるほど。
言っていただければ大丈夫。あの敵の幹部内もちゃんとした人間ドラマがありますから、
ね、組織図がちゃんとあるんですね、
だから、まあ、戦隊っていうのはある程度1年間のスケジュールがきちんと組まれていて、クリスマス商戦って言われるところに向けておもちゃを売っていく仕組みがきっちりできてる
んですね。なるほど、は
い、ですから、まあ、2月に始まって最初、うん、あの戦隊のロボット、あ、ロボットの話してませんでしたね、うん、5人の戦士が出てきて敵が巨大化します、うん、やっつけたと思ったら敵が巨大化して、それを倒すためにロボに乗り込みます、うん、で倒すって一連のフォーマットができてるんです。
戦隊ものはロボに乗るんですね。
ロボに乗るんです。
はい、
最初の2つの戦隊はロボに乗らないですけど、はい、ゴレンジャーと、ジャッカーは乗らないですけど、その後のバトルフィーバーから乗ります。
長山さん知ってるじゃないですか。
知ってますよ、だってゴレンジャーダイレクトですもん、
うん、だから
ゴレンジャー衝撃的だったんです。
どこが衝撃だったんですか。
ゴレンジャーは、うん、あの子供、俺ら子供でやっぱり要は、ね、なんか物体の把握能力みたいなのが低いわけです、
うんうんうん、
そこに、まあ5色ですよ、原色、うん、原色ですよ、うん、ほとんどね、
うんうん、
でさらに言うと、ほとんど違いがない顔には、うん、だけど、うん、目のねこのゴーグルだけを特徴的に変える、
うん、
で V あの、ね、ミドレンジャーって V な、
うん、
V っつうことはここからブーメランが出るみたいな、うん、
この形になってる、
そう、
武器になって
る。で矢印みたいな形をしてるのが青レンジャーなんだけど、うん、矢印でアーチェリーが出るっていう、
うん、あ、すごい分かりやすい、視覚的なんですね。
視覚的にね、ものすごく関連付けやすい、
うん、
図形だった。
そうなって
子供が分かりやすいようにこの卵型になってる。そう、ま、ずっとみんな
だから、みんな絵で描くんだよ、はい、仮面ライダーすごい複雑で難しいんだけど、オレンジャーみんな描けるの、丸描いて、うん、こういうあのギューって
記号を書けばいい、
こうやって矢印線ビーって引っ張ったら赤レンジャーとかで、バカ赤レンジャー、
大事なことじゃないですか。
大事な、
子供のやっぱチークにもなってる。
だから
なってたなってた。
当時男の子の好きな色っていうアンケートを取って、赤が一番多かったんです。だから赤がリーダー。
そうなんだ。
そうです。
でもね、あの結局それ以降のそういうなんか集団のヒーローとか、うん、集団のアニメーションのキャラクターとかに、うん、だから結構その遺伝子って継がれていくんだよ、
うん、
だからゴレンジャーでも一番人気は赤レンジャーじゃないんだよ、
う
ん、青レンジャー、
青なの。
子供たちはみんなこぞって青レンジャーになりたかったんだ
よ、うん、なんでなんでなんでなんで、
青レンジャーね、喋ってください。そうで
しょ。あの赤レンジャーっていうのは、まあ、イメージ的に熱血っていうのがあるんですけども、はいはい、まあ、そんな熱血ばっかりじゃないんですけど、うん、まあ、最初の赤レンジャーっていうのは最初熱血感的な雰囲気があるんですけど、後に、まあ、沈着冷静なすごい、まあ、優秀なリーダーになっていくんですけども、うん、青レンジャーっていうのは赤レンジャーとほぼ同等の能力を持つライバルとして描かれるんです。
ライバル、
はい、ライバルでありすごい信頼し合ってる関係性っていうので描かれるんですけど、すごいクールでかっこいいんです。
そうです。
え、もう赤レンジャーと青レンジャーできてるんじゃないですか。
もうそういう見方やめてください。
え、
そういう見方してる人も一部にいらっしゃいますけど。
そうでし
ょ、はい、我々はそういう見方してない。
誘ってるとしか
できてる。ゴレンジャー大人だったすごく。
だからヒーロー、チーム戦なので
個性がね、
はい、だから並び立てるために個性をちゃんと作るんですけど、やっぱりリーダー、しっかりしたリーダーなんですよ本当に、うん、そしてそのサブリーダー、これもクールでかっこいい。
だからまあちょっとダンディズムが青にはあるんですね、は
い、あるんです。だからここに憧れる。
なるほど、ちょっと大人な感じが、
はい、ああなるほど。
ちゃんと色の役割がありまして、もう昔からいろんなもので言われてますけど、やっぱりコメディリリーフが欲しい。
欲しいね。
ムードメーカーが欲しい、
うん、黄色だ。
そう、
キレンジャー。黄色、
黄色。なるほど。
黄色です。完全に。
松崎はキレンジャー、
はい。タイプ的にキレンジャー。で、モモレンジャー、ピンクは女性ですね。
なるほど。女性でも女性モモ色ってどうなんだって僕はずっと思ってました、
ね。そうなんですか。
しかもあんな卑猥なタイツを着せられて、体のラインが全部出ちゃってみたいな。
ま
あね、
結構な割合で男性入ってますけど。
はいはいはいはい。
言わなくて。
そうなんですか。
言わなくて。
女性も入ってるよ。女性も入ってるけど
結構な、最近は女性多いでしょ。
まあ、運動神経のいい女性は入る。
あの八須賀雄一さんっていう方がいらっしゃって、
はい、さっきなんかインタビュー載ってましたね、
はい、あの方が結構女性をやられてるんですけど、女性よりも女性らしい
動きをする女型ってことですね、
はい、やるっていうで有名な方が、
はい、
で、あの歴代戦隊ヒロイン人気投票をした時に八須賀雄一さんが1位でした。
早乙女太一ってことです
か。そういうことかもしれないです
。すごい
本当だ。で、まあ、
そういうこともあって赤村士官みたいなことですね。
はい、分かんあの歌舞伎の、
はい、歌舞伎
女方の山の。で、緑が、まあ、子供というか未成熟な若者。
あ、だからみんなが彼によって大人になれるっていうことなんですね。
そう、猪突猛進型。
やんちゃな、
やんちゃというようなもので最初は作られた。
なるほどなるほど。
あ、そうなんです
か。で後にまあ無邪気とか、
うん、
まあ、色分けの基本はこんな感じなんです。
へ
ー。でこれがいろんな色が変わっていくんですよ。それが
おーおーおーおー、
そこにブラックが入ってきたら、
そうですね、
ブラック見たことありますか。
あるある、ね、ブラックは青の役割をしたりするんです。
へ
ー。でだから青が子供になったり。
そうなんです。
へー。そうなんだ。
で青が女性のパターンもある。とかで今回あれイエローいないぞとか、
あ、あそのやっぱ組み合わせなんですね。
今回あのホワイト入ってきた、
ホワイト、あ、じゃあドラクエでどのパーティーで行くかみたいなことですね。
みたいなことかもしれない。
今回黒魔法いねえみたいな、うん、そういうことですか。
そういうことです。賢者ばっかりで行っちゃった。
あ、いいですね。
そういうことかもしれない。
それは面白い。遊び人ばっかりじゃねえかみたいな、
はい、っていう可能性もあります。
それがアキバレンジャーだったわけですね。
そうです。全員遊び人でしたね。だからそういうフォーマットがすごいしっかり作られてるんですよね。
そうなんだ。
でもうこれはゴレンジャーの時からはっきり出来上がってるんですよ。
あ、
でそうなってくるとそのずらしがどんどん面白くなってくる。
なるほどなるほど。
基礎がしっかりしてるから、
はい、縦で見ることの面白さが出てくると。
で、3つ目の戦隊から、まあ巨大敵の巨大化とロボットが出てくるわけなんですけど、まあ、その前身にあたるのを簡単に話しますと、実はスパイダーマンっていう、作品を東映が作ってまして。
ちょっと長間さん、はい、これはもう黙ってられないですよね。
別に黙ってます。
黙ってます。
東映のスパイダーマン、スパイダーマンじゃないです。でもスタンリーはね認めてるんですよね。認める発言をしましたよね。
長くなる。
まあマーベルと提携してたんですよ。で、まあ、全然違うスパイダーマンですよ。それの中に巨大ロボが出てきて、
はい、
でそれがすごい売れたんですよね、おもちゃが。
お
うでそれもじゃあ使っちゃおうってことでスーパー戦隊シリーズに巨大化と巨大ロボっていうのが入ってくるんですけど、敵の巨大化の仕方っていうのがまたやっぱりさまざまなバリエーションあるんですよ。例えば最新作の恐竜ジャーなんかはスクスクジャイロっていう、こう水まくジャイロありますよね。なんていう
ジョウロ、
ジョウロ、うん、そうあれで、成長する、大きくなる液体をかけて大きくなったりとか、歴代でいうと、まあ、巨大化するビームとか、
あ、何らかの刺激を与えて大きくなるみたいな。
だから巨大化するための細胞を活性化させる何かとか、っていう、まあ、中にはこう歯車が入ってて、はい、それがガチャガチャ動くといつの間にか大きくなってるとかいうのもありますけど、そういうバリエーションの中に一個、和菓子屋の芋ようかんを食べると巨大化する。
なんすかそれ。
あるんです、カーレンジャー。
怪獣が、
怪獣がたまたま地球の食べ物、宇宙人なんですよ、敵が、
はいはい、
地球の食べ物いっぱい食べてたらなんかでっかくなっちゃ
う。すげえ面白い。
あれ何のせいだってなった時にその中で芋ようかんだったって気づく。
すげえ面白いな。
だその後あの戦隊にやられるたびに
芋よう
かん、こう行って芋ようかん食べさせると巨大化する。
なんなんすかそれ。
なんかおかしいでしょ、変でしょ。
芋ようかん業者がスポンサーだったと
か、そういうの全くないんですよ。
もう大喜利のネタがつきたみたいな、
うん、もういろんなのが出てくる
ですよ、ね、
だからまあ今回コメディ戦隊だからちょっと面白くしちゃえっていう。
なるほどね、
はい、コンビニの芋ようかんを食べると小さくなっちゃうんです
。
すげえ面白い。
その芋町っていうお店の芋ようかんじゃないと
決まったところじゃないの。
面白い
のあったりするんです。
芋町閉めるってなったら大変なことになる。
スーパー戦隊カオスなんですけど。
カオスだから本当に何ていうんですかね、まあ、戦隊側も今回司令官が人じゃなくなったぞとか、
犬になったと
か。あ、犬いた。
犬そう、電磁犬愛し、
うん
ね、あ、電磁犬、電磁犬行くの？あの犬はあのシェパードみたいなやつ。
あ、それはあのドギークルーガーですね。
デカデカマスター、すごいな、
デカレンジャー。
いっぱい出てきてますね。ボスでしたっけ？
あれがまあ司令官的な役ですよ。
そうか、
犬が司令官、
犬が司令官だったりとか、 そこもいろいろ遊ん
でくるんですよ。確かに組み合わせなんですね。
はい、
あ、面白い。
今回はこう来たかとかいうのが楽しいんですよ。
なるほど。
だから、黒がサブリーダーだったり緑がサブリーダーだったりするのも面白いし、今回この色がいないとか、追加戦士は金で来たかとか銀で来たなとか。
でもそれ考えたら本当戦隊ものって日本の伝統芸みたいですね、
うん、そうなん
です。
だからそれこそ戦隊のいわゆる名乗りっていうのあるじゃないですか。あれはもう本当に昔からある、例えばあの元寇ってあったんですよ、元が攻めてきた時、
歴史の、
うん、はいはい、そうそう、あれ神風が吹いて日本助かったって言われてますけど、 あの時ね、日本が苦戦した理由っていうのは、日本には昔から戦いの前にやあやあ我こそ
は何々って
自己紹介をするんですよね。それでじゃあ戦いましょうって戦うルールがあったんで、あの元はそういうのありませんから、やあやあって言ったらうわーってこうってなったわけですよ。で苦戦したっていうのがあって、昔から日本は古来そういうのがあって、あと歌舞伎にももちろんありますよね、うん、いわゆるケレンとか。
いやだから本当に今話聞いたら、はい、歌舞伎とか狂言に近いな。
そうですね、だから白波五人男のが元になってるって言われてます。
へー、
はい、そういうちょっと古典があるんですよね。
白大って聞かせやしょうって一人ずつ名乗ってるんですね、5人、
はいはい、
弁天小僧菊之助とか聞いたことないですかね、歌舞伎で。
ない。
で、まあ、やっぱりその5人を今回は何代目の團十郎がやりますとか、うん、まあ、それ要するに色が変わるっていうのと似た発想ですよね、
は
い、
そうなんですよ。
だから結構本当になんかこう外に被るものっていうのは実はこう襲名するみたいなのと一緒で、
ですね、
ああ
今回青やるのは何代目誰誰みたいな、うん、そういうことですよね。
だから昔のあの人っぽいねとか言い方もでき
る。なるほど、はい、5代目っぽいねみたいな、
うん、今回はねいいねみたいなこともいい。
なるほど、あ、それいいですね、
はい、そういう魅力もありますよっていうことなんですよね、うん、
あ
ー、ベースがしっかりしてるから、うん、結局それができるようになるわけですよね、はい、
そうですね、
うん、ではもうあの赤っつったらこういうやつ、青っつったらこういうやつ、うんっていう、うん、もうあの固定概念みたいなもの
だ。基本フォーマットがあって、うん、敵側も組織図があって、はい、で、うん、巨大化してロボット乗ってバーンっていう、うん、一つの漫才コントを乗りこなす、
うん、まあまあまあそうかもしれない、
ね、そうだよね、あ、今回こっちにひ
ねりノリでやってる感じ、まあ毎年こう色が違ったりもしますし、
はいはい、それプリキュアに置き換えると僕らは分かりやすくなる、
うん、そうプリキュアそうですよ、
なるほど、ね、そうでしょ、だいたい同じフォーマットだと思うんですよ。
で色はなんとなく似たようなキャラクターがいて、う
ん
う
ん、なんやかんや5人に落ち着くからね、うんうん、
そうですね。それ出てきた時変身シーンがあって名乗るでしょ、
はいはい、
何何何
必殺技言ったりとか、はいはい、ある、
まあ、その辺の共通点がある。まあ、
すごいですね、
いいんですよ、いいもの作り上げちゃったんですよ、はい、で、まあ、さっき話途中になりましたけど、まあ、2月にそうやって、ロボット最初のロボットが出てきまして
第1回が、
はい、でその後さっき言った追加戦士6人目の戦士っていうのが出てくるんですよ。
だから
夏前とかに
黒子のバスケって基本的に戦隊ものですよ。
そうなんですか。
だって色全部違うじゃないですか、黒バス
ケ。ああ、バスケは6人でしょ、
5人でしょ、5人それ知らないバスケ5人スポーツですよ、どんだけ文系なんですか
ストリートに
嘘でしょ、
はい、
すいません赤赤、うん、赤志くん、
うん、
あ、青峰くんで青い髪の毛、
緑間くん、集団ものなんですよね、
うん、
だからそういうのとアイマスもそうですよ。
ああ、
赤センターです、
う
ん、
だから結構いろんなものにこう吸収されていってる部分がある、
すごい文化じゃないですか、
はい、
うん、
で、まあ、それで6人目の戦士が出てきまして、はい、それがまあ夏前夏頃に出てくるんです、
ね、だいたいね投入ある。
そうすると6人目の戦士用の武器、
はいはいはい、
ロボット、
はい、
またこれが売れるわけ。
プリキュアと一緒だ、
はい、
うん、
で、
ああそうなんだ。
その後一番大きな一番大事なのがクリスマス商戦なんです、
はい、
ここに物を売らなきゃいけないです、
うん、
はい、ここに物を売るためには間期間が空くわけですよ。
すげえビジネスの話になる、
はい、これ大事なことなんで、
やらしい話、
は
い、
じゃあ秋口ね、新しい選手も出てこないし、そのクリスマス商戦に出すような巨大ロボも出てこないと、そしたら飽きちゃうでしょ、はい、そこで起こるのが敵側の組織の内部分裂なんです。
あー、なるほどなるほど、
そこでドラマを盛り上げる、
なるほど
っていうルールがあるんです。結構
でもさ、敵側も絆があるんだったら、うん、ちょっとやられてかわいそうって思っちゃうじゃないですか、
はい、思います、うん、だからあの例えばゴーカイジャーっていう、まあ、記念的作品があったんですけど、うん、そこの敵にワルズギルっていう、
うん、
もうなんかボッチャンボンボンなんですよ、うんうん、 ボンボンで
いいやつだよ、
もうしょっぱいやつなんですよ、
はいはいはい、
もういつも、ね、逃げちゃばっかり
若旦那って感じですよね、
はい、負けてばっかり、はいはいはい、2代目なんですよね、うん、まあ親父がちょっと優秀すぎてみたいな、はいはいはい、でコンプレックスもあると、それがある時死んだんですよ。
え、
だ僕ショックすぎて、
うん、
相方妻ですから、
うん、
妻に聞いたんですけど、その日の夜僕寝言で分かりました悪すぎる様って言ってた。怖いよ、
もう好きすぎて
大丈夫、完全に敵側の幹部の一員として戦闘員の一員になってたらしい
ん
です、好きすぎて、
うん、
でも感情移入しすぎてたんですね多分。
怖い怖い怖い怖い、
それは相方が教えてくれました、
うん、
メモしてたらしい。怖いわ、っていうことがあるぐらい、まあ、敵も魅力的なんです。
そうなんですね、
はい、っていう、まあ、内部の物語もすごく厚く描かれてます、ね、
だから天体戦士サンレッドでいうところの、
まあ、敵の組織側を描いてますもん ね、 ね、
ああそうだ、はい、サンレッドもね、要はそれ、
要はそのパロディ、パロディがもうたくさん作られてますから、
確かに、
まあ、土台がしっかりしてるってことですよね。で、まあ、さっきクリスマス商戦の話をしましたけども、は
い、
まあ、それにつながってくる話として、
下水話、
下水話、
今一番面白くなってきてる時期ってことですね。
何
考えると
今のもの、はい、うん、今のものは
10月11月
朝鮮に向けて、うん、すごくあの機体の巨大ロボが
出てきます。
肺の巨大ロボ、
目が輝いてますね。
ブラギガスっていう、
ブラギガス、
それがブラギガスね、
ブラギガス、
濁点多いですねやっぱり、多いんです敵型の巨大ロボ、
ね、うん、あ、これは味方側の、味
方の、
うん、はい、そうそう、お時間
大丈夫ですよ、
まだですか、うん、で、まあ、それに連なってくる話として、まあ、毎年やってるとどうしてもモチーフっていうのがね、まあ、ネタ切れになってくるっていうのはあるじゃないですか、うんうん、そうなってきた時にこう東映のすごいところは流行りものをどんどん取り入れていくんです。さっき言いました僕の大好きな魔法戦隊マジレンジャー、うん、2005年ですよ、2001年にあるものが映画化されたんです
。
で大人気になった、わかります。
ん、2001年にある
もん、2001年にある小説が映画化されまして、
はい、
その後計8作映画が作られる。
マジマジですか、マジ。
最終7巻は2つに分けて作られました、わ、うん、かりますか、
空の教会ですか。
もっともっと爆発的に
世界レベル、空の教会だって売れても
いい、多分言ったらちょっと規模が違うというレベルなんですけ ど、
はい、
ハリーポッターシリーズ、
ハリーポッター、はい、魔法だ、
魔法のコンセプトをもううまく取り入れてやってたりとか、
面白い、
例えば、まあ、有名どころで言いますと、まあ、ゴーカイジャーっていうのがあったんです、はい、海賊戦隊ゴーカイジャー、
はい、
ついここ最近です、
はい、
海賊って聞いてなんかピンときません、
もしかしてパイレーツオブ
そっち。いや当たってるけどさ、それも入ってるんですけど、
猛烈パイレーツ、
違う違う違う、
え違うの、え違うの、えモーパイでしょ、今声揃っちゃったもん、
正解でしょ、
違うの、えピッケ、ピッケ、
違う違う、古すぎる、古すぎる、今のねハモっちゃいけない、
何猛烈パイレーツ、
猛烈パイレーツっていうアニメがあった
の、名作です、
だから全然もっと直球であるでしょ、ワンピースですよ、
あーあーまあまあまあまあ、
そんな言い方ある、
なんだ。
でまあ、今恐竜じゃってやってますけど、恐竜じゃって、恐竜モチーフ3本目なんですね、その前にあの爆竜戦隊アバレンジャーっていうのは10年前にやって、う
ん、すごいな、
10年経てばモチーフもう一回いこうっていう、
なるほどね、
でさらにもう10年前に恐竜戦隊10レンジャーって
結構してますね、
10レンジャーパワーレンジャー、
やっぱ入れ替わりがあるからね、はい、年齢
で、この10レンジャーの元になったのはもちろん分かると思うんですよ、20年ぐらい前に流行った恐竜ものっていえば、
え？
もう皆さんもお気づき、
そうです、レックス、
レックスじゃない、
レックス来ますか、
レックスも確かに同時期、
角川映画ね、
そうだけど、
ね、もっとね世界レベルでヒットしたものあるじゃないですか、
怪獣が出てくるやつね、
まあ、恐竜、
恐竜、
びっくりしたのありません、この CG で恐竜を再現してすごいなっていう、
ジュラシックパーク、
はい、その通り、
すごい、
でジュラシックパークは実は10レンジャーが放映が終わった翌年に放映されて
る、すごい、
これなぜかっていうと、どうやらアメリカですごい恐竜映画が作られるらしいって噂を聞いた東映のプロデューサーが
急がねえと
先取りしすぎて、うん、 全く放映上映がある前に全部終わっちゃった
出しちゃった、
ね、何の恩恵も受けずね。
その後来るからねブームね、
1年早いよ
と。その後恐竜ブームだもん。
ただその後アメリカにこれが持ってったら大ヒットしてパワーレンジャーになったんです。
へ
ー。でパワーレンジャーがいかにすごいかっていうと、当時社会現象になったあのおもちゃが手に入らないっていう、うんうん、でそれを映画にしたのって何か分かります？
おもちゃが手に入らない
、入らない
映画、
シュワルツェネ
ッガー、あれか、は
い、ジングルオールザウェイっていう映画があるんですけど、
ターボ、
それ、はい、ターボマン、
ターボマン、
あの親が自分の子供にクリスマスプレゼントを買ってやろうと思って探すんだけど、どこの店に行っても売り切れ、うん、どこに行ってもない、もう甘く見てて大慌てして探して回るってい う, もうアクション喜劇みたいなのがあるんですけど、うんうん、それの大元になったものがパワーレンジャー騒動なんです。パワーレンジャーの人形が手に入らないから、その映画にまでなった社会現象
になった。そんな人気なんですね、はい、
当時アメリカで。
へえ。
っていうのがあった。
あ、じゃあ結構先物取りもしてるんですね、は
い。でまあ、このモチーフで言うと、この間あのオタゲーフェス見に来てくれた方もご存知だと思うんで、ちょっと内緒にしててほしいんですけど、はいはい、超新星フラッシュマンっていう作品が1986年、
知ってますやっぱり。
フラッシュマン好き
です。すごいな。
かっこいい。
で、まあ、ちょっと簡単に説明しますと、はい、まあ、地球にいた子供たちが5人、うん、悪い宇宙人に誘拐されるんです。
そうです。
誘拐されていって、で、それをいい宇宙人が助けてくれる。フラッシュ星の人たちが助けてくれて、で、自分たちをその後育ててくれたんですけど、やっぱり故郷の地球に帰りたいってなって、20年後、故郷の地球に帰ってきて、親を探すっていうのが、まあ、基本のモチーフになってるんですけど。
じゃあ結構主人公たちはいい大人なんですか。
そうです、
大人です、
うん、でこれのモチーフになってるの何か分かります？もうなんとなくピンときてるはずなんですけど、1986年にそういう作品が作られて、
スターウォーズ？
違います。
1980年頭ぐらいにちょっとすごい話題になった、
まあ、事件というか、
はい、
ん、ロズウェル事件？
違う、事件じゃねえ。事件じゃないんです、うん、
これは中国残留孤児です。
へえ。が重いじゃん。
そうなんですよ、うん、そういうのも取り上げてモチーフにして入れてるんです。
すごい。
だからもうネタ尽きないんですよ、まあ、流行ってるもん入れちゃえってやれば。
現実との接点がやばいっすね、
は
い、
そうなんですよ。
じゃあ来年の戦隊ものウニ取ってるかもしれないですね。
が、もう来年の戦隊はもう分かってるんです。
そうなの？
ウニ取るの？
違う違う違う。びっくりした。どことも言ってない
の。違いますよ。アイドルになるんですよ。
あ、そっちか。
ウニ取った後アイドルになる。
ウニ取った後アイドルになるんじゃない？
銀行員になると
。違います。あ、そうか。倍返しか。
倍返し。
倍返しの方だ。
完全掌握。完全掌握。
オリンピックレンジャーとかあるかもしれないですよ。
あ、それね、でも本当可能性ちょっと。
七年後に
後で喋る。
あ、ごめんなさい。言っちゃいました。うん、ごめんなさい。
大丈夫ですよ。大丈夫です。で、でも来年はあの特急ジャーっていうのも決まってるんです。
特急、
はい、
電
車がモチーフになってる。
あ、もう売れるじゃん。
そうなん
です。子供みんな好き
じゃん。今めちゃめちゃ流行ってるんですよね。チャギントンとかも、
はい、
流行ってる。
はいはいはい。
何
チャギントン、
チャギントン、
列車の擬人化、
トーマスみたいな。
あ、はいはいはい、顔が人のね。
そうそうそう、うん、トーマスもすごい流行りましたけど、
はい、
で、まあ、今度列車戦隊特急ジャー。
列車戦隊なの、
はい、列がね、
激烈の列だ。
そう、下に 4つ点がつく一乗寺列の列。
なるほど。
一乗寺列の列、うん、
で列車戦隊っていうのになってるんですけど、で僕もちょっとさっき本当に言おうと思ったのが、じゃあ2020年の戦隊は何、
はい、
っていうのをちょっと言おうと思った。
あ、ごめんなさい、
大丈夫、大丈夫、
はい、
そうなってくるとやっぱり可能性として出てくるのは東京戦隊ゴリンジャーじゃないかな。
ある
ー。ちょうど5色。
そうですね、
はい、
はい、
でいわゆる追加戦士っていうのが多いのが金とか銀なんですよ。
あ、
だから、ね、ゴリンゴールド、ゴリンシルバーあたりが追加戦士に出てくる。
これやるべきじゃないですか、
は
い、
ゴリンジャーは、黒を基本色にピンクの代わりに黒を入れたらちょうど五輪になります。
お、
色になります。で東京戦隊の東京は戦うに競うでどう
する。あ、うまい、
めちゃめちゃありそうだよ。
東京戦隊これ企画書出すべきですよ。
いやいや、もう出てると思います。
なるほどね。
で僕ネットで調べたらゴリンジャーって書いてる人結構いっぱいいました。
やっぱね、
すごい多い、
いるんすね。
っていう風に今度はタイトルでも遊べる。だから基本が大体何々戦隊何々ジャーが多いですから。
なるほど。
まあ、何々マンとか、
はいはいはい、
何々ファイブとかも結構あるんですけど、っていうことで楽しんでもらえるかなと。
なるほど。
以上ユーストでした。ありがとうございました。
もう終わりですか。ありがとうございます。
熱量と文字数。
畑の先っぽだけたたられちゃう。
はい、このコーナーはですね、もう世界の作詞家畑明さんにあの一曲について聞きたいという質問を直接本人にぶつけるコーナーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
来ております。
はい、
シャラクサイジョニーさん。
はい、
私がお聞きしたいのは大正野球娘のエンディング曲であった夢見る心の作詞についてです。
はい、
今をときめく人気声優伊藤かなえさんのデビュー曲となったこの曲の作詞が畑明さんですよね。
はい、はい、そうです。
デビュー曲というのはその歌手の方向性を示す大切なものだと思うのですが、
はい、
畑明さんがこの曲について工夫したことや苦労した点、思い出などがありましたらお聞かせいただけると嬉しいです。
はい、
まずはここを伺ってみましょうか。
そうですね、まあ、あのアニメの雰囲気もやっぱり取り入れなくちゃいけないのと、
大好きでした僕あの
アニメ、はい、面白かったですよね。
はい、
あとデビュー曲っていうのはやっぱり大事なんですよね。
大事なんだ。そうなんだ。
すごく大事ですね。
へえ、うん、それやっぱその歌い手さんのイメージを決定づける感じになるんですか。
とかその歌い手さんの初めての曲になるので、
うん、
なんだろう、まずスタートの位置を示すってことなんですよね。
うん、
この子はどこっからどこに行くんだろうって、そのこっからを決めてあげるっていうところで。
そっか。
で、あの彼女の場合はですね、やっぱり爽やかさ、
うん、
可愛らしさ、
うん、
乙女というよりは少女っていう感じがしたんですよね。
乙女というよりは少女。
だからまずはこう少女から始めようって思って、
はい、
まあアニメの雰囲気もそういう少女らしさ、
はい、
少女の凛々しさとか、
よかったですね。
そういうところがたくさんあったじゃないですか。
いや、小梅ちゃんすごい僕好きで応援してたんですけど、
うんうん、
こう小梅ちゃんとちょっとね、いい仲になる男の子出てくるの僕普通だったら嫉妬するはずなのに小梅ちゃんを応援しちゃってたんですよね。
う
ん、あ、僕完全にこれ小梅ちゃん応援してるなって思って、
うん、幸せになってほしいなって娘として、はい、そう、だからまあ少女としてのスタートを決めたっていうところで、まあ少女ういういしさと、あと凛々しさ、
うん、
あとあの妥協しない心、
お
でも希望がいっぱい詰まってて、
あ、やっぱそこはデビュー曲だからっていうのもありますし、
うんうんうん、そうなんですね。
作品もそういう作品でしたもん ね。
そうで、自分はすごくこの曲気に入ってて、
いや、いい曲これ。
特に気に入ってるのがあの2コーラス目なんですけども。
お、2コーラス目。
はい、ですね、こう2コーラス目はですね、こう河原のそよ風がくすぐるよ日焼けの後、
はい、うん、
まああの日焼けがあるんですよ少女には、
はい、
夏なので、
まあ、しかも野球やってますからね。
あるんですよ。で、あのこうね、水着じゃなくって半袖のラインがついちゃうわけですよ。
はいはいはい、
だからセクシーじゃないんだけども、
うんうん、
でもそれは頑張ったからついた、
うん、
後なんだよねって。
だから遊んでたわけじゃないっていうことですよね。
だからこのラインがついてる私、水着のラインよりかっこいいんだよってい
う、
これが乙女心ではなく少女の心なんです。
そっか。
はい、
乙女だと、
うん、
いや水着のラインだけども、
はい、
少女は、
はい、半袖のラインです。
もう感動しました。
はい、
これいいコーナーだな。すごいな。そういうことなんだ。
そう、 T シャツの跡とかね、そういう半袖の跡がついちゃうんです。
うわー、そういうことか。あ、そう、歌詞ってそういうものが込められてるんですね。
そうなんです。
僕はもう本当に音楽の知識ゼロなんで。ありがたいです。
はい、そうですね、
ありがとうございます。もうちょっと付け足しがあります。
はい、
シャラクサイジョニーさん、もってけセーラー服やハレハレ愉快、はい、太陽曰く燃えよカオスのような歌詞が難解なものと比べ、夢見る心のようなストレートな歌詞、うん、もし違ってたらごめんなさい、
はい、
ストレートな歌詞を書くときに大切にしているものなどありましたら合わせて語っていただけると嬉しいです、ということなんですか。
それは、まあ、やっぱりあの少女の初々しい気持ちですかね。あの、私も生まれた時からおばさんだったわけじゃないので。
そうですね、
あったんですよ少女の時が、
はいはい、
まあそういう
ういういしさ、
懐かしさ、少女らしさ、ういういしさ、
ストレートにそこは表現すると、
うん、
やっぱりこう誰が歌うかとどういう作品なのかっていうところがとっても大事ですし、デビュー曲だからこそストレートにいこうと、
うんうん、そうです、純粋さを大切にしようと思いました。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
皆様からもこの畑明さんに聞きたいあの一曲についてメールお待ちしております。畑明の先っぽだけたたられちゃう係までお願いします。
よろしくお願いします。
編集後期というわけで今週も聞いていただきましたね。畑明さん、ご病気からね復帰なさいまして、一発目ということでしたので、まあ、ちょっと間空きましたけれどもね、ご協力いただきました。ぜひぜひ毎週日曜日配信の特撮は爆発だ、皆さんもねぜひユーストをご覧になってください。また追って音声配信などもしたいと思います。あと熱量と文字数のブログの方ご登録お願いします。シーサーブログの方で展開しております熱量と文字数で iTunes の登録をお願いいたします。今移行期間中ですのでね、どうぞよろしくお願いいたします。そしてそして、まあ、あの畑明さんと私やっておりますね、畑明さんの、弱り目にたたられろレディオ、こちらの方3月9日3日13日23日に配信しております。最新16畳目にはですね、まあ、畑明さん不在なんですが、私あの尾形めぐみさんとご一緒いたしまして、そして尾形めぐみさんと橋本美由紀さん、そして三九達夫というね、初めましてっていうところから始まるあの緊張感あふれるそのラジオの様子、ぜひねインターネットラジオで、聞けますので、 YouTube に音声上がっておりますので、弱り目にたたられろレディオぜひ聞いてくださいね。で、今週の土曜日になりますかね、あの木曜日にはワウワウプラストの方で産方等について、まあ、国井さんと話すわけなんですが、土曜日産方先生の、まあ、トークライブということで、林原さんとご一緒します。まあ、尾形さんと林原さんね、この短期間に会うということで、僕もちょっとかなり上がっておりますけれども、まあちょっとね本当憧れの方々に今があのお会いできてるんで、ちょっとすごい楽しみなんですけどね。皆さんもぜひぜひニコ生の方などご覧になってください。熱量と文字数、そして三九達夫のツイッターアカウントなどこまめにチェックしていただければと思います。そして12月になりました、月あたま、編集室の収録もございます。ぜひ部費部、ね、あの子とのデートの報告をお待ちしております。アニメの感想などもどしどし、あとはですね窓まぎ新編の感想、そして風立ちぬ感想、そしてなんといってもですね、皆さんかぐや姫の物語ですよ。これほんとやばい作品なんで、もう僕もうすでに2回見に行っちゃってるんですけども、これは本当にどえらい作品出たなということで、2013年多分絶対忘れない年になりました。ぜひぜひ皆さん見といてくださいね。もうすぐ語っちゃいますからね、よろしくお願いいたします。というわけでね、皆さんからのお便り熱文字 @gmail.com、 畑さんへの質問もこちらの方で受け付けておりますんでね、どしどしメールお寄せください。というわけで、また来週お会いしましょう。今週は以上でございます。